さあ今週はローマ書11章の一番最後の部分を読みたいと思います。ローマの信徒への手紙第11章25節から36節。兄弟たち、自分を賢いものとうぬぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。すなわち、一部のイスラエル人が固くなりになったのは、異邦人全体が救いに達するまでであり、こうして全イスラエルが救われるということです。次のように書いてある通りです。救う方がシオンから来て、ヤコブから不信心を遠ざける。これこそ私が彼らの罪を取り除くときに彼らと結ぶ私の契約である。福音について言えば、イスラエル人はあなた方のために神に敵対していますが、神の選びについて言えば、先祖たちのおかげで神に愛されています。神の賜物と招きとは取り消されないものなのです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。それと同じように、彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなのです。神は全ての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それは全ての人を憐れむためだったのです。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよう。一体誰が主の心を知っていたであろうか。誰が主の相談相手であっただろうか。誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。全てのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。アーメン。ローマ書のこの手紙9章10章11章、この3章ずっと学んできていまして、ここはパウロがイスラエルの救いということについて語っている、そういう場所だということを今まで何度も学んできました。今週はその最後の部分を今読ませていただいたわけですけれども、今回と次回2回に分けてですね、この最後の部分から主のメッセージを聞いていきたいと思うんですね。この最後の箇所でパウロはローマの教会の信徒たちに向かって、兄弟たちと呼びかけてこう言いました。兄弟たち、自分を賢いものとうぬぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたいと。このぜひ知ってもらいたいっていうところは、他の日本語訳の聖書、口語訳を見ると、知らないでいてもらいたくないって訳されてるんですね。なんかこっちの方がなんか、ぜひっていうのはもちろんそれは積極面から言ってるわけですけど、知らないでいてもらいたくない、これだけしっかり知っておいてもらいたいっていうね。パウロが特に大事なことを、大事だと思うことを言おうとするときには、よくこういう言葉、こういう言い回しをですね、他の手紙なんかも使っているようですね。じゃあパウロはここで何をぜひ知ってもらいたい、知らないでいてもらいたくないと、言っているのかというと、それはお分かりのように秘められた計画ってことですよね。この秘められた計画っていう言葉は、これも先ほどの口語訳という別の日本語訳聖書で見ると奥にって訳されてる。奥に、この奥にって訳されてるこの言葉は、言語はもちろんギリシャ語なんですが、言語は面白いんで、ミュステリオンって言うんですね。ミュステリオン、なんとなく音を聞いて皆さんハッと気がついた人いるかもしれませんが、英語のミステリー、あの語源の言葉なんですね。ミュステリオン、ミステリーっていうと、推理小説とか怪奇小説とかね、そういうものが日本人は一般にこう思い浮かべるんじゃないかと思うんですが、日本語の辞書を見てみると、ミステリーっていうのは、不可思議、謎、怪奇などという意味がね、出てきていますね。そしてこの言語のギリシャ語、ミュステリオンっていうね、この言語のギリシャ語の意味をたどると、もともとは閉じる、あるいは閉ざすっていう、そういう意味の言葉であったようなんですね。何を閉ざすかっていうと、口を閉ざすんです。つまり黙るっていうことなんですね。黙ってる、内緒にしておく、このことについては黙らなければいけない、黙っていてもらいたいと思うようなものを、これミステリー、ミステリオンって呼んだんですね。そしてこの言葉は宗教用語として用いられていまして、これ今でもそういう宗教あると思うんですけどね、こう神秘的な儀式を重んじる宗教があって、そういう儀式にはいわゆるこう初心者のような人は簡単には入れない、見ることはできない、ね、ある程度訓練を積んで何かこう、ね、免許をもらった、そういう人にしかこう なんて体験できない、そういう儀式、まあ、それがまさにここでいうミステリオンっていうその言葉なんですよね。しかしパウロがここで語っている秘められた計画、あるいはこの奥義っていうのは、今言ったような資格のないものは見ることも聞くことも許されないというようなものじゃ実はないんです。ここ誤解しないでくださいね。そういう言葉は使われてるんですが、資格のないものや見ることも聞くこともできないというようなものではない。なぜならばこの秘められた計画、奥義という言葉のその意味はですね、イエス・キリストの救いを指しているんですね。あるいはその救いについての知識、それが奥義ですよね、うん、そういう意味から言うと黙っていなければならないどころか大いにそれについて語らなきゃいけないことですね。みんなに聞いてもらいたい、みんなに知ってもらいたい、もうこれは秘密じゃないと言ってもいい。じゃあなんでパウロはそういうことをわざわざ秘められた計画、奥義、ミステリオンって言葉でねここで用いてるんだろうか。奥義というのはいわゆるその奥義を極めれば一番大事なことが分かるっていうものなんですよね。したがってここで言う奥義、あるいは秘められた計画っていうのは信仰の秘訣、あるいは信仰の秘密、あるいは救いのその急所というか勘所というかね、そういうものを意味していると言っていいんだろうと思うんですね。ここに一番重要な秘訣があるよ、この秘訣をちゃんとわきまえるならばあなたは大丈夫ですよっていうね、そう言ってもらえるような意味での信仰の勘所、信仰のその急所としての奥義がここに語られている。パウロがここでぜひ知ってもらいたい、知らないでいてもらいたくないって言ってるのはそういうことなんですね。じゃあ何のためにこれを知ってもらいたいとパウロは願ってるか、そのこともパウロはここではっきり書いてますね。パウロはここで自分を賢いものとうぬぼれないようにって言ってるんです。自分を賢いものとうぬぼれないようにぜひぜひこの奥義を知っておいてもらいたい。なんでそんなことをここで書いてるんだろうか。これまで学んできたようにもう皆さん覚えてると思うんですけど、第9章から11章まではパウロが神の民イスラエルの救いについて述べてきたわけですよね。そしてこの手紙を読んでるのはどういう人かって言えばイスラエルじゃない、ユダヤ人じゃなくて、むしろローマで教会信仰生活を送っている、まあ、異邦人のキリスト者ですね、主にね、まあ、そこにユダヤ人もいたかもしれませんが主にそれは異邦人であるローマ人のキリスト者、その人たちがこの手紙を読んでいるわけですよね。そしてこの人たちは前回前々回も言いましたが、当時の世界の中心地といってよい、そのローマに住んでいるわけで、言ってみればそのキリストをイエス様を殺しちゃって、その後も相変わらずイエス様を信じようとしないユダヤの人々から比べればですね、もう先に彼らが救われて、彼らとそのローマの人たちが救われて、ユダヤ人よりも先に救われて、先にも信仰の理解もユダヤ人よりも進んでいるわけですね。やっぱり先輩なんですよね。もともとは神の民であったユダヤ人、異邦人というのは全くそれとそのかけ離れた民であったんですが、今は逆に神様の知識において先輩になっちゃってるってことなんですよね。知識がある、しかしそこから実はそういうところから自負心っていうのが生まれてくるわけですね。ここで言う自分を賢いとうぬぼれないようにってパウロが言ってるのは、そういうところから来るユダヤ人たちに対する偏見、あるいは自負心っていうものですよね。そういう危険があった、それに対してパウロはここを言ってるってことですね。ユダヤの連中は分かってない、未だに分かってない、福音から遠く離れてる、物分かりの悪い本当にバカな連中だみたいなんですね。そういうふうに考える可能性があったっていうことなんですよね。これね、私たちももしかすると礼拝に通い始めて間もない人をこう見るとね、いつの間にか、まあ、この人は初心者だと、教会や信仰のことについてはまだよく分かってない、自分の方がよく分かってる、知っている、だから教えてやらなきゃいけないと、まあ、そういうふうに考えることがあるんじゃないかと思うんですね。もちろんこれは別に悪いことじゃないですよ。当然当たり前、先に来て学んで信じていれば当然その人より知ってるのは当然なわけですけども、決して悪いことじゃないんですが、問題はどこにあるかというと、そういう思いがだんだん定着して慣れ親しんでくるに従って信仰生活にも慣れが入り込んできてですね、いつしか 信仰の成長が止まってしまうという危険があるのではないだろうか。ある人がね、こんなことを書いてたんですね。学校の教室やあるいは教会の礼拝でも同じだが、私たちは大体決まった席に座ることが多いものである。そうですね、決まった席に座っていないと落ち着かないということだ。もちろん座席の座り方は大したことではないが、どこに座るかはね、大したことではないが、それが私たちの信仰の生活においても、どこかで落ち着いた席を定めて、そこで決まった見方、決まった生き方しかしなくなるということがあるとすれば、これには注意しなければならない。教会生活の中でも自分の生活の姿勢を定める、位置を定める、考え方も決まってくる、祈りの言葉まで決まってくる、そして座る椅子が決まってしまうと動くことはめったにない。実は、この人自身がこう書いてるんですが、自分もそういう失敗を繰り返してきたと。ところがやがて別の新しい教会に移った時に、この人はある決心をして、礼拝会場の一番前の説教壇の真ん前に座って礼拝を捧げて説教を聞くようにしたって言うんですね。あえて、御言葉の降り注ぐようなところに身を置いてみたって言うんですね。正直座り心地はあまり良くなかったと。しかし説教の言葉に全身をさらし、それを浴びてしまうようなところで初心に帰る練習を自分はしたんだ。そうやってこの人は信仰者として生まれ変わった。これは日本でも有名な牧師になっていくんですね、この人はね。そういう経験があったってことを書いてましたね。振り返ってみると、信仰者である私たち、あるいは教会もそうですね、教会のやることはすぐに保守的になってしまう、固定化してしまう、決まった考え方、決まった生き方を生み出してしまう、そういうことがあるんじゃないだろうか。一人の今度は世界的に有名な神学者が、ある本の中でこんなことを書いてたんですね。神学部を出て、大学を出て初めて教会の牧師になった時のことを書いていまして、この人は、この牧師は、自分が牧師であることに絶望しちゃうんです。自分は辞めたい、辞めたいってことを何度も何度も親友に手紙を書くんですね。何を語っても教会の人々の考え方も生き方も変わらない、何をしても動かない人たちばかりだ、自分は牧師という職業に絶望するってことを、その手紙に何度も書いてるんですよね。これはしかし考えてみれば、牧師だって同じことなんだろうと思うんですね。神の言葉を説いている説教者自身がいつの間にかこう決まりきったあり方に落ち着いてしまって、成長しなくなってしまうってことが確かにあるんだろうなって思いますよね。知ってるからなおさらね。神様について、信仰について、自分なりの固定的な観念を持って、それを変えようとしないということがある。自分は知っている、分かっているという心が御言葉によって新たに作り変えられることを拒む堅くなな心を生んでしまうということがあるのではないだろうかと思うんです。皆さんどうですか。ああもう分かってるよ、教会行ってやること分かってるみたいな感じでね、そういう感じで礼拝に来ても何も学ぶ得るものはないと言ってもいいでしょうね。やっぱり本気になって神に聞くという、その意識ですよね、その姿勢ですよね。じゃあ当然そのなんかこう礼拝に対する姿勢に現れてきますね。それはね、別に変わっていなさいっていう話じゃないんですが、心の問題ですけどね。これは本当に大事なことだろうと思いますね。しかしこれは単にキリスト者個人、一個人の問題にとどまりません。これ以前にももうすでに学びましたが、教会は歴史の中で同じ過ちを何度も繰り返してきたということができますよね。この前言ったのは十字軍って話をしましたが、これはそういう同じようなユダヤ人に対する偏見からユダヤ人を迫害するというのは20世紀にも起こりましたよね。第二次世界大戦中のドイツで、考えられませんがね、600万人を超えるユダヤ人たちが殺されたんです。その殺され方も本当家畜やそういうものを殺すのと一緒ですよね。もう大量に裸にして、そのガス室に入れてガスで殺してしまうという恐ろしいことがどうしてできるのかと思いますが、でもやったんですよね。そしてこれはドイツ人だけじゃないんですね。そういうユダヤ人に対する反感を持ってたのはソ連でも同じことが起こったし、フランスでも同じことが起こったし、 そしてある意味では今でもユダヤ人への偏見差別っていうのは続いていると言ってもいいかもしれませんね。しかもそれがどこから生まれたかっていうと、もともとはキリスト教会の中から生まれたんです。ユダヤ人は私たちの主イエス様を殺してしまった、もうそこからすでに偏見が生み出されてきたわけですよね。しかしパウロはこの箇所でそのユダヤ人たちに対してこう言ってついてこう言ってるんですね。28節で、28節皆さん見てください、ね、福音について言えばイスラエル人はあなた方のために神に敵対していますが、その次神の選びについて言えば先祖たちのおかげで神に愛されていますって。イスラエル人は神に愛されていますって書いてます。教会はこのローマの信徒への手紙をその当時もう読んでたはずですよね。読まなかったはずないですよね。この箇所を、つまりイスラエル人は神に愛されていますって書かれている箇所を読まなかったはずはないんです。じゃあなんでユダヤ人はイエス様を殺した呪われた民だって多くの教会が多くの時代にユダヤ人を迫害したんだろうか。つまり読んではいても読んでなかった、変な言い方ですけどね。わかりますか。自分の座席から動かされることを好まなかった、ユダヤ人に対するこびりついた憎しみを変えることを良しとしなかった、柔らかな心を持って、持つことができなかった。これユダヤ人だけじゃないですね。人間っていうのは大体昔からそうですが、例えば皆さんもご存知ハンセン氏病、まあ、昔は雷病って言われた、今はそういうこと言い方はしなくなりましたが、ハンセン氏病を患っている人は神に呪われた人たちだ、神の敵だっていうことで、社会からこうオミットされたわけですよね。何か賭けを負っている人、自分たちと違う生き方をしている人、それは神様の愛の外にあるんだって考えがちなことっていうのは教会の中に起こってきたし、私たち個人の中にも家庭の中にも起こりうるっていうことですね。しかしパウロは32節でこう書いています。神は全ての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それは全ての人を憐れむためだったのです。神様は全ての人を憐れんでおられるのですって言ってるんです。全ての人、ユダヤ人だけじゃないんですよ。ハンセン病の人もですね。あるいはあなたが憎み避けているあの人もこの人も、神は全ての人を憐れんでおられるのですって書いてるんですね。全ての人が神の憐れみの中にいるんだ、そのことを明確に知るところに、ここで語られているその奥にですよね、秘められた計画っていうものがある、これを知るってことですよね。それにしてもパウロは随分面白いことを書いてまして、28節のところをもう一回見ますが、福音について言えばイスラエル人はあなた方のために神に敵対していますがって書いてますよね。神に敵対している。で、選びについて言えば先祖たちのおかげで神に愛されていると。だからこれ分かりますか、意味。イエス・キリストが十字架にかかってくださることによってもたらされた救いの福音、この福音の出来事について言えばユダヤ人はイエス様を殺しちゃったわけですから、敵対者になっちゃったんですよね、それは事実だ。しかし一方で神の選びということから言えば、今もなお彼らは神様に愛されているんですよ。天から降りてこられたイエス様が殺されてしまった、では神様がユダヤ人をに与えられた約束はもうダメになっちゃうか、もうなくなってしまったのかといえばそうじゃないんだってパウロはここで言ってるんですよ。選びについて言えば彼らは相変わらず神様に選ばれた民であって神に愛されているんですよって書いてるんです。で、続く29節では神の賜物と招きとは取り消されないものなのです。選びってことですよ、ここね。神は選んでくださったその賜物と招きとは決して取り消されないものなんです。神様が恵みの賜物を与えてイスラエルの民をお召しになったことに全然変わりはない。なぜならばすでにローマ書の第5章で、これ前回見ました、こう書かれてましたよね。イエス様が来られたのは私たちが真面目に頑張って一生懸命努力しているからご褒美として来てくださったわけじゃないってことでしたよね。 私たちがどういう時に来てくださったか、神様の敵だった時ですよね。キリストは来て私たちの身代わりに十字架にかかって死んでくださった。そのようにして御霊は私たちの中に神の愛を注いでくださるんだ。そのことを踏まえてこの28節を読むと、神の敵であった者がなお愛されているっていうのは、これユダヤ人だけの話じゃないんです。ここにいる全部、皆さん、私たち全てがそういうものだったってことですよね。ちょっと前後しますが、少し前の26節と27節、ここは旧約聖書のイザヤ書からの引用の言葉だって言われてますね。救う方がシオンから来て、ヤコブから不信心を遠ざける。これこそ私が彼らの罪を取り除くときに彼らと結ぶ私の契約である。シオンっていうのはエルサレムを意味しています。である人はこのエルサレムっていうのは地上のエルサレムじゃなくて天のエルサレムだと、その天のエルサレムから救う方が来てくださった。当然これは誰かといえばイエス様のことですよね。その人が来てくださって、ヤコブから不信心を遠ざける。ヤコブっていうのはこれイスラエルって名前を変えられたわけですね。つまりユダヤ民族のことです。神の民イスラエルのことですね。天のエルサレムから救い主イエス様が来られて、そしてそのイスラエルの民から不信心を遠ざけてくださる、罪を追い払ってくださる、それによって彼らの罪を取り除くときに彼らと結ぶ神様の契約が改めて明らかにされるということですね。どうやってじゃあその罪が追い払われたのかといったら、まさにそのイスラエルの民がイエス様を十字架にかけたっていう、その十字架にかけられたって、そのことによってイエス様は彼らの罪を、敵である彼らの罪を追い払ったわけですよね。罪を贖う道を開いたわけです。神の敵を他ならぬご自身の死によってなお愛し許し救いの道を開かれた。これはね、もう人間の考えられる範囲を超えてるわけですね。神の技としか言いようがない。そしてパウロは30節と31節でこう言いました。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなのです。これさ、なんか一度読んだだけじゃ何のことかよく分かんないってね、ごちゃごちゃしてしまうような禅問答みたいな話になってますが、何度か落ち着いて繰り返し読んでみると、この不従順というものと憐れみっていうのが異邦人とユダヤ人の間でこう交互にこう混じり合ってるわけですね。わかりますか。最初は異邦人は神に不従順な民ですよね。ユダヤ人は神に選ばれた民ですから不従順じゃなかったわけですけど、しかしそれが逆転しちゃったわけですよね。そうですね、イエス様が来ることによってですね、異邦人の不従順によってユダヤ人は、ごめんなさい、ごめんなさい、そうじゃないですね、ユダヤ人が不従順に陥ったことによって、もともと不従順だった異邦人が神様の憐れみを受けて救われる道が開かれた。で、今は異邦人が憐れみを受けてユダヤ人が不従順になっているわけですが、しかしそれは元異邦人、不従順になった異邦人が憐れみを受けたように、今度はユダヤ人もまた今不従順になってますが、やがて憐れみを受けるんですよ。そういうことなんですよね。同じことなんですよってことを言ってるわけです。あなた方が先に憐れみを受けてくれたおかげで、やがて必ずユダヤ人もまた、ああそうなのかって気がついてね、神様の憐れみに立ち戻っていくはずじゃないだろうか。なぜユダヤの人々を神に退けられた者として蔑み続けるのか、憎み続けるのか。そこにだって神様の憐れみがあるはずではないか。あなたを生かしている憐れみと同じ憐れみがユダヤ人たちにも神様が置かれているんだってことですよね。そのことをパウロはここで言っている。そこで続く32節に、先ほども読んだように神は全ての人を不従順の状態に閉じ込められたっていうのは、そういう意味なんですね。この不従順の状態に閉じ込められたっていう言葉も、人間的な考え方する 考え方からすればよく分かんないですよね。なんでわざわざ神様はそういう回りくどいことをするんだろうかと、初めから従順なものとして置けばよかったじゃないかって、なんで不従順に閉じ込められるようなことを神様はなさるんだろうかって、ね、である人がこんなことを書いてたんですね。ここにも神のなさり方の不思議さがあると。ただ私はこう言いたい、なぜ我々は不従順に閉じ込められたのか、神様の憐れみによってしか我々は解き放たれないのだということを我々が身に染みてよくわかるためには、ですが、なぜ我々は不従順に閉じ込められたのか、神様の憐れみによってしか我々は解き放たれないのだということを我々が身に染みてよくわかるためにだ。ああなるほどなってこう思わされる言葉でしたね。自分の不従順さの不従順の中にすら働いている神の憐れみというものがある。その憐れみの中に置かれて神様のそういうなさり方に驚きを覚えてるって、うわーすごいことだなって、とても人間の感情、人間の考えでは思いつかないことであって、神様のもう憐れみでしかないっていうことですね。そして今私たちはこの神の憐れみの中に救われ、そして生かされているということです。そこで私たちに求められているのは何か、それは人間の知恵を捨てることです。自負を捨てることです。分かってる、知ってるという思いを捨てることですね。神様に対する固くなさを悔い改めて固い心を捨てることです。私たちはそういう意味ではすぐに罪の中に固まってしまいやすいわけですよね。あるいはすぐに冷えてしまいやすい。そういう私たちの心が常に憐れみのこの奥に、この秘められた計画によってですね、柔らかにされ、固くなな心が平安に包まれて人々に心を開くことができるものと変えられている。へりくだって神と人に仕えるものとなるように私たちが変えられていくということ、それが私たちに求められていくことですよね。このような変えられることへの勇気を持たない教会、あるいはキリスト者はやがて必ず固くなり冷たくなって衰えていくに違いない。変わることのない主の恵みの前に心してひざまずいて、自分たちが真実に恵みの器、憐みの器に変えられるということを心から慕い求めていくものでありたいと思いますね。こんなちっちゃな教会でも固まってしまっていることがある、一人の心の中にもそういうものがあるし、教会全体としてもあるんですよね。私たちは作り変えられる必要がある。それが神の御心であり、神様が祝福を与えようとしてくださっているということでもあるということを、ぜひ心に留めていきたいと思います。お願いします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。